ヘブル人への手紙の7章です。今どんどん、このイエス様の希望の深みに入っています。文字通りですね、前回の学びで、望みが19節ですね、6章の19節に、私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たしですね、怒りの役を果たしていて、私たちが世の中でどんな流れの中にいても押し流されることはないよと。で、それが幕の内側に入っていく、これが天幕、その神様の幕屋の内側、至聖所の中にと入っていくと。で、イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。で、今日の学びはこのメルキゼデクの、祭司職についてです。前々回に大祭司がいるんだよということで、5章のところで、この学びを、この5章のところから、このヘブル人への手紙の著者がですね、話し始めたんですけれども、そのこのところを話している中で、まだあなた方がその成熟していないということを話し、そのまだこの初歩的なことをやってしまっているがゆえに、初歩的というのはつまり、初歩的というのはつまりですね、自分が神様の言葉を聞いていてもですね、具体的に生活の中で当てはめようとしていない、ただ聞いているという、まあ怠慢ですよね、まあ、そういう状態があって、でそれに対するこう警告をですね、この6章で行ったわけなんですよ。でそれをやってようやくのことを、この7章で、このメルキデゼクについての話に入ることができるようになっています。で一節を見てください。か、このメルキデゼクは、メルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。話は創世記に遡るんですね。アブラハムの生涯に遡ります。神がアブラハムを呼ばれて、そしておいのロトも一緒に行きました。そして、そのカナンの地において、この牧畜、その羊やヤギなどを飼う土地が狭くなったので、ロトはソドムの方に住み始めたわけなんです。でその時に、そのソドムの地域というのはこの視界の南のところですけど、ちょうどその南です、視界の南のあたりですね。その時は緑がいっぱいの地域だったんですけれども、でそこにロトは住み始めました。そしてそこで戦争に巻き込まれたんですよね。ソドムの王が逃げてって、そしてソドムの町は、この他の王たち、王の連合体によって、この何もかもが奪い取られていきました。そしてそこから何とか逃げ出した人が、アブラハムに、そのことをこの告げに来たわけですね。でそこでアブラハムが奪還するために、ロトとその家族とその財産を奪還するために、もうとにかく追跡を始めました。ダンにまで行き、そしてダマスコにまで行ってですね、そして奪い取って、そして戻ってきました。でそれで、ぜひ、開いていただきたいんですが、創世記の14章で、 すべてを取り戻して戻ってきたときに、ソドムの王がこのアブラハムのところに迎えに来たんですけれども、その他にですね、18節ですね、14章の18節で、またシャレムの王メルキゼデクがはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。で、彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはそのすべてのものの10分の1を彼に与えたと、こうあります。で、その後でソドムの王がやってきて、まあ、そのソドムの王が、なんかあげると言ったものについては一切断ったんですけれども、アブラムはこの、まあ、後のアブラハムはメルキゼデクというシャレムとありますけれども、これがサレムとも言いますが、エルサレムのことです。そこの王が来て、でかつ意図高き神の祭司、この王、この祭司から祝福を受け、かつアブラムは10分の1の、その自分のこの奪い取ってきた良いものの10分の1を彼に与えたという。で、そのことについて、このメルキゼデクについての話というのは、ここに出てきて、あとは詩篇の110篇のところにしか出てこないんですよ。ちょっと開いてみましょう。今度はもうこの今のアブラハムの話は紀元前の2000年ぐらいの話なんですよ。そして今度次に出てくるのは、この詩篇の110篇で有名なダビデの賛歌ですから、紀元前の1000年ぐらいの話です。つまり1000年経った後ですね。で、その時にイエス様が十字架につけられる前にエルサレムで、その律法学者やパリサイ人やその指導者たちに引用された言葉なんですけれども、全部読んでみますね。主は私の主に仰せられた。つまりキリストなんですね。この2番目の主がキリスト。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。あの使徒信条になりますね、右の座に、ついているとですね。で、主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる、あなたの敵の真ん中で治めよ。つまり神の国を統治する方として君臨するわけです。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。イエス様が敵どもに戦ってくださいます。それで、この神の民となった者たちが喜んで仕えていると。で、次に4節。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。これがハルマゲドンの最後ですね。屍で満たす。イエス様が再臨されて、その死体が積み上がって、神の大宴会と、この黙示録の19章の最後には書いてありますけれども、この猛禽がついばむんですね、その死体を。で、主は道のほとりの流れから水を逃れよう。それゆえその頭を高く上げられる。非常にメシアニックな、メシア的なですね、神がこの国を治めてくださる、その中において、なぜかメルキデゼクの霊に倣い、とこしえに祭司だという宣言がダビデを通して与えられたわけなんですね。で、この人物に注目し、そしてこれからこの著者が話そうとしているのは、 このユダヤ人の信者なんですけれども、そのユダヤ教の中で埋没しよう、もうユダヤ教の生活を今までもユダヤ他のユダヤ人と同じように、不信者のユダヤ人と同じように神殿にも行って、そしてその祭司制度の中でこのそこでレビ人や祭司が働いている、この勤めているわけですよね。その中において生活もしていたので、まあ、そのまま生活をしていこうと、イエス様への告白はやめようと、まあ、いうような誘惑が強くあったわけですね。前回学びました、もう疲れてしまった、がっかりしてしまった、その迫害があったり困難があったりしてですね。でもその祭司職よりも、そしてそこでの贖いよりもはるかに優れた祭司の働きがイエス様が持っておられて、そしてその働きの中に私たちは入れられて、そのレビ人祭司が行っているというものは過ぎ去るんだよ、過ぎ去ったんだよということを言っているのがこの7章になります。ですか。で、続けて読んでみましょう。ヘブルの7章の2節ですけれども、またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。11献金とよく言われるのはここから来ていますね。立法が与えられる前からこの11献金、11を捧げるという神様の何ていうのかな、こう、ガイドラインと言ったらいいでしょうか。このそれが書かれても、別に11献金だ、11だけを捧げろって言ってるんじゃなくて、まあこれが目安というものでね、このずっと聖書の最初からこの書かれているわけですけれども、で次にまず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。まずメルメレクというのが、王という意味です。でツェレクというのが義という意味なんですね。であとはサレム、これシャロームと同じですね。この平和の王なんですね。でこの義であり平和であるというのはメシアの特徴です。イザヤ書を読むと平和が満ちているというところに正義も満ちているということが書いてあります。そして先ほどのこのメルキゼデクですね、これは王の名前としてエレミアの23章の6節に主は私たちの正義と呼ばれよう、ヤウェツェレクですね、というふうに書いてあるわけなんです。しかもエルサレム、イエス様が後にここでその町から出て十字架につけられ、そしてよみがえられ、そしてこの場所で聖霊が下り、そしてこの場所でオリーブ山ですけれども、イエス様が戻って来られるということになる、このエルサレムからの王なんです。で先ほどの話を思い起こしていただければ分かるように、ブドウ酒とパンを持ってきているというのも非常に不思議ですね。ちょうどおととい教会で聖餐式を持ちましたけれども、そしてヨハネの、6章ですね、私の肉を食べそして血を飲む者は永遠の命を持つよと、そのイエス様の言葉もあるように、なぜかパンとブドウ酒を持ってきて、そして祝福までを行っていると。で3節を見ると、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。これが不思議。父もない母もない系図もない、祭司職において明確な系図があるわけですね。アブラハムからもちろんこのイサク、ヤコブと続き12人の息子、その中でレビがいます。でレビのその子孫の中で、このモーセとアロンが生まれたという系図が明確にあるんですけれども、このメルキゼデクについては何にもなく、しかも死んだという記録もない。だから神の子に似たものとされている、しかもいつまでも祭司として、先ほど詩編で読みました、 もうダビデがそこで賛歌として歌っている限り、千年間は少なくとも生きている存在なんですね。で、その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。ここなんです。ヘブル書によく出てくる言葉で、よく考えてごらんなさい。3章の1節に、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。ですから本当に、私たちは聖書の学び、聖書研究とかっていう言葉を使いますけど、本当に今聖書研究というよりもイエス研究をしなさい。イエスをじっくりと見てみなさい。じっくりと考えてみなさい。で、このように言うことによって、先ほどから話しているこの怒りの役割を果たすのである、押し流されないようにするんだよと、あなたは何かをするということではなくて、イエス・キリストという希望の中に自分を置いているんだよということが、その迫害においても大胆に告白することができる、また助けを得ることができる、その秘訣なわけなんですね。イエスを知る。イエスを調べる。で、どれだけ偉大かっていう話をこれからしていきますが、これもヘブル書のこのテーマになってますね。どれだけ偉大か。さらに優れたっていう言葉もありますけれども、そのユダヤ人の人たちが大事に思っている祭司職よりもはるかにも次元がもう全然違う偉大さということになります。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビ人の子らの中で祭職を受ける者たちは、自分もアブラハムの子孫でありながら、民からすなわち彼らの兄弟たちから10分の1を徴収するようにと律法の中で命じられています。これは民数記の18章の21節から29節のところにですね、あとは基本的にどうなってるかというと、そのレビ人が選ばれ、レビ人の中からさらに祭司アロンの直系の祭司が選ばれていて、そして彼らがその奉仕に専念することができるように、またイスラエルの民自身が神様に捧げていくことができるようにするために、10分の1、収穫の10分の1を捧げなさいと。で、レビ人もまたその受け取ったものの中から祭司に対しての10分の1を渡しなさいというふうにして、この彼らが支えられていると同時に、今度はそれを神様、みんながその祭司を通して神へ捧げ物をしているという制度があるわけなんです。それが今ここに書いてあるんですね。ところが、レビ人の系図にないものが、アブラハムから10分の1を取って、約束を受けた人を祝福したのです。ね、全然レビ族じゃないのに、しかもアブラハムから10分の1を取っている糸高き神の祭司なわけです。しかもその約束を受けた人っていうのはアブラハムのことですけれども、祝福するんですよ。祝福ですよ。レビ人は、祭司はですね、アロンの祝福っていう祝福がありますよね。それを行うわけですけれども、次をご覧ください。言うまでもなく、下位の者が上位の者から祝福されるのです。つまりこの祝福をする人の方が上位なんですね。下位は祝福を受ける方なんです。一方では死ぬべき人間が10分の1を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされているものが受けるのです。そのレビ人、また祭司が10分の1を受けている、彼らは死ぬんですよね。普通に人間であって、寿命が来たら死ぬわけですが、他の場合は、これはメルキゼデクの場合は、生きていると証しされている。今ね、この著者が書いてる時点でも生きているっていう意味でこの書いてるんですけれども、証しされているものが受けるのです。また言うならば、10分の1を受け取るレビ人でさえ、アブラハムを通して10分の1を納めているのです。というのは、 メルキゼデクがアブラハムを出迎えた時は、レビはまだ父の腰の中にいたからです。これは言い方、そういう表現をするわけですね。わかりますね。アブラハムの子種ですよ。でそれからレビがいて、でレビの子孫が全員がそのある意味で腰の中にいるということによって、レビ族全体が、本当はレビ族と祭司というのが受ける方なのに、今はアブラハムを通して、みんなで、このアブラハムが代表となって、みんなでこの意図高き方の祭司であるメルキゼデクに捧げ物をしているということなわけなんです。次元が違う、いかに偉大か、これでお分かりになったと思います。そしてゆえに今この完全な方が来られたから、メルキゼデクの位に、メルキゼデクの位の方が来られたのだから、アロンの系列の祭司は変わらなければいけないんだよという話に移っていきます。ですか？さて、もしレビ系の祭職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位ではなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか？ですか？もしアロンの位がそのまま神様が意図されていた、御心とされていたものであったらば、それを続けていればいいのに、そのダビデに与えられたその予言を通してメルキゼデクの位がこのあるんだということを、そのアブラハムというのはずっと前にいるんですけれども、その祭司職ができたずっと後でそのことが告げられたということは、一体それはじゃあアロン系の方は完全じゃなかったっていうことだよねって話をしてるわけですよ。でここから完全という言葉がとても大事になってきます。または前は成熟っていう言葉も出てきましたけれども、その良いものなんだけれども、ある程度は達したんだけれども、けれどもいつも不完全なままでいるですね。一生懸命頑張ってですね、この飛び上がってですね、一生懸命練習してるんだけれども、2メートルぐらいまでですね飛び上がることは全然できないところがですね、ある人がやってきたらもう簡単に飛び上がることができると。だからそれがアロン系の祭司職においてはいつも不完全なの。でも完全なものが到達来るという、この完全という言葉、これからキーワードになってきます。ですか？で次に、祭司職が変われば律法も必ず変わらなければなりません。この律法を読んでいくとですね、モーセの律法ですね、創世記から、新明記までですね。でこのつぶさに読んでいくと、このアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヤコブたちの息子がエジプトに行って、ヤコブも行って、そしてそこから出エジプトが行われて、そこで宣言されたのは、あなたは聖なる国民であって、そして祭司なんだよということを告げられて、そして実戒が与えられて、そして律法が与えられて、すぐに今度はモーセがまた上がっていった時に幕屋の説明があり、そして祭司の装束の説明があり、そして認職式の説明があり、そして今度はレビ記に入るとですね、今度はそのレビ人がどのようにして全焼の生贄、そして和解の生贄、あとは穀物の捧げ物とかを捧げていくのか、罪のための生贄を捧げていくのかというレビ人、祭司のその務めについて書いていて、で同じようにして今度は民数記でもそのこの宿営の頃ですね、どうやって宿営するかっていう話なんですけど、やはり中心はレビ人がどうやって、このレビ人がこの契約の子を運搬したりですね、やはりレビ人の働きが中心になっていてですね、でこのようにして律法そのものが祭司職をがもう何ですかね、 基準というか中心というか、それがあっての立法なんですよね。だから今祭司職が変わってしまうのであったら、立法も必ず変わらなければいけない、もうそのズバッと変えなきゃいけないという、いう話を今ここでしているわけです。祭司職だけ変えるって話にならないよと、もうこれだけ中心的な役割を果たしているからということですね。で、次に、私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはそのこの部族については祭司に関することを何も述べていません。はい、その方というのはメルキゼデクですけれども、ですか、部族、別の部族に属しておられる。で、ユダ族が次に書いてますけれども、これはもう、創世記のヤコブがこの死ぬ間際にですね、予言をし、そしてユダから王権が出てくると予言があって、そしてダビデが事実出てきて、でダビデの翌次の子がこの、国を治めるという約束が与えられ、事実マリアに対してガブリエルがですね、このダビデの王座につく糸高き神の子があなたに与えられるんだということを、キリストが与えられるんだということをこの告げられたわけなんですね。ユダ族なんですよ、イエス様が。でも祭司についてのことは一切書かれていないんですね。で、事実この旧約聖書を読むと、祭司職とそして王族というのはもう厳格に分けられていて、で今私たちが第二歴代史を学んでいますけれども、もう少し読み進めるとですね、ウジヤという人が出てきます。でウジヤはその自分が祭司の役割をやろうとした時に注意を受けたんですけれども、そのままやろうとしたら雷病にかかってそのまま隔離されて死んでったという、もう明確にその王が立ち入ってはいけないものであったわけなんです。ところが王であって、かつ常しえの祭司という合体したものが今ここに現れたということなんですね。ですから、もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。その祭司というのは、ここの16節ですね、レビ族の祭司は肉についての戒めだよ。それに対してメルキゼデクの方は命の力による祭司だよという、ここが非常に大事になる。律法は肉に関することなんだよ。そしてこのメルキゼデクについては命の力の世界なんだよ。これからクライマックスに行くんですね。このヘブル書のですね、10章がクライマックスになるんですけど、それから適用になっていくんですよ。このイエス様の働きを、その大祭司としての究極の働きをですね、論じて、それからあなたはこうしていきなさいということを、この10章の途中からですね、話していくわけなんですけれども、11章が有名なんです。信仰は何だか何だかってね、そこだけはなんか私たち、楽しんでよく聞くんですけれども、よく考えなさいって言って、よく考えないで11章飛んじゃうんですよね。だから自己中心なんですよ、この信じる信じるって言っても。で、そこに至るまでのこの行く時にどういう流れになってるかと言いますと、その神が、 まあ、アブラハムの時にすでにメルキゼデクのことを神が表してくださったんですけれども、そして律法が与えられたことによってどうなっていくかというと、その律法というのは、その神様がアダムが罪を犯した時以来、その罪をあがなう、罪を許していくということをするための準備期間になっていることがどんどん分かってくるんですよ。で、祭祀制度または天幕も幕屋も作っていく中で、それを通して後に来られるご自分の子キリストがどのようなことをなされるのかということを、その指し示すような、このヘブル書の言葉を使うと影になっているんですね。だからこうやってるんですか。だからそれをやっていれば神のことを知ることはできるんですけれども、完成しているわけではない。それはあくまでも影であって模型であって、そしだからそれをやっていたら完成することではないんだって話がしてるんです。でも次にこの律法というのは、これをしなさい、あれをしなさいという命令によって成り立っているわけなんですけれども、でその命令を行おうとしても肉に属するとって書いてますけれども、その命令が私たちの罪によって弱く、肉は弱くなっていて、それで守り行えないという、もう命令はするんだけど、それ力がないんですよ。だからそれによっていかに自分が罪深いか、いかに自分が律法の掟を破っているか、もう守ることはできないかということを律法を通してなおのことを明らかにされていく。そこでイエス様が律法の違反の結果である罰、死罪というものを受けられることによって、そこで実態が現れるように神様がしてくださるという、そういうストーリーになっています。だから肉に関することなんです、律法については。で、次に現れるメルキゼデクの位の祭司は命の力によって祭司となったんだ。で、続けてこのことが書いてあります。18節。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。はい、ここで前の戒めが弱く無益だって言ってますけれども、律法が間違っているのではないですね。律法は正しくて清いものなんですけれども、その罪によってその命令を守ることをする力は与えないという意味で弱いんですね。だからそれだけを持っていたら無益なんです。益にならないんですよ、という意味です。で、廃止されたって書いてます。ローマ人への手紙を読むと、この私たちが清く生きるため、まず知らなければいけないことがありますよ、あなた方は罪に対して死にましたよと、こう言ってるんですね。罪に対して古い人が共にキリストと共に十字架につけられたんだよ。で、これすごい大事な真理ですね、福音なんですよ。あなた方は恵みのもとにいて、律法のもとにはもういないんだよって、そして罪のもとにはいないんだよってこう言ってるんです。罪に対してはもうキリストもに死んだんだよ、これ絶対覚えていてください。ですか、毎日覚えなきゃいけない。卒業いつできない、イエス様戻ってくるまで。で、もう一つは次にローマの7章に入るとどうなるかというと、立法に対して死んだんだよって言ってるんです。頑張ろうとする私たちはまだ死んでないんですよ、立法に対して。立法というのはこれをしたらこうなるっていう世界なんです。私がこれしたらこうなるだろうっていう世界なんです。で、パウロは徹底的に立法についてはあくまでも外から見たらね、もう火の打ちどころのない人だったんです。まあ教会史において似たような人がいました。ルターですね。 で彼は修道僧で、そしてもう本当に今見たら多分気違いじゃないこの人っていうふうに思われるぐらい、ちょこっとした罪意識とか罪でも全部全部この懺悔してですね、ここ来るなっていうふうに先輩のね神父が言ったほどだったんですよ。パウロもそういう人だった。で彼はもう絶対に律法によって私は死罪なんだってことがはっきりと分かってたんです。だからもう律法によって生きることはやめたんですね。死んだ人ってのは自由になるんですよ。死んでない人がもがくんですよ。罪に対しても死んだ、律法に対しても死んだ。私はいつまでもそうなってしまいます。いつまでもそうなんです。だから見なしていくんです。そして御霊に導かれていくんです。見なしていくときに初めて御霊に導く、同時進行なんですよ。死んだ自分がいるんですよ。同時に御霊によって生きてるんです。キリストが生きてるから。いつも十字架なんですよ。いつも戻るのは十字架なんです。十字架から卒業できないし、してはいけないんですね。そしたらキリスト死ぬ必要なかったんですよ。ということで立法、律法は廃止されました。キリストが死なれたことによって。で次に他方でさらに優れた希望が導き入れられました。下がりですね、まあ、出てきましたね。ベター、さらに優れた希望。律法によって私は義を与えられるという、律法によって神に近づく、これはではなくてさらに優れた希望。私はこれによって次にまた大事な神に近づく、キリストのところに来るということです。神に近づくということです。イエス様何度も言いました。ユダヤ人に対して、あなた方は来ようとしないって。聖書のことたくさん知ってるけども私のところに来ようとしない。私のところに来るものは私は決して見捨てず、終わりの日に一人一人を蘇らせるとか、来るということが必要なんですよね。来るためには死んでないとダメです。律法に対して死んで、罪に対して死んでないといけません。で、またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合はには主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。誓いがレビ、そのアロン系の人たちには特になかったのに、このメルキゼデクの系、メルキデゼク系の方はあったんだ。誓いがあるんだ。この誓いというのを前回学びました、6章で学びましたよね。これは人の反論をやめさせるって書いてます。これは絶対そうなんだと。そして自分よりも優れたものを指して言いますから、神様は自分よりも優れた人はいないので、存在はないので、自分をかけて誓うとこう言うんですよね。自分、主は誓ってっていうのはこれご自分に誓って言ってるんですよ。つまりで次見ると、そのようにしてイエスはさらに優れて契約の保証となった。この契約、さらに優れた契約については8章で詳しく出てきます。新しい契約、こっちは誓い付きなんですよ。だから契約なんだっていうのを知るんですよ。神様と皆さんとの関係、そして聖餐に預かっているときに新しい契約の印でこの地なんだよって言うんですよ、ね、契約なんですよ。誓いに基づく契約なんですよ。信仰が感情じゃないんです。掟じゃないんです。契約なんです。これが分かったらどれだけ信仰が安定するか。さっき言った怒りの希望ですよ。怒りを下ろしてどんなに荒波になっても漂流することのない船のようになることができるわけなんですね。そして次に、また彼らの場合は死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司になりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。この死について書いています。 そうですね。大祭司は死にます。アロンも死にました。エリエゼルに代わって、そしてエリエゼルが死んでですね、それずっとこう代々続く、言っていくんですけれども、でもキリストは永遠に存在されるから変わる必要がないし、変わることのない祭司の務めを持っておられますよということなんですね。ちょうどこれを私たちの今の生活に当てはめるならば、自分を償ってくれる方、自分をこの本当に認めてくれる人で、こうやっていろいろ探していく、でもそれは過ぎ去っていくもの、死んでいくものです。それにいつまでも期待をかけていてはいけないし、迫害の中で、いや私はもうこのキリストじゃなくて違うもの、世の思い患いが出てきてですね、いろんなことをやり始めて、これだあれだこれだあれだ、全部死んでいくものです。けれどもキリストは永遠に存在される。で次に20節、従って結論ですよ、ご自分によって神に近づく人々を、次風邪ひいてもいいです、完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。完全に、英語だと to the uppermost って書いてます。地の果てまでっていうのもアパモーストという英語が使われますけれども、アッパーモースト、あの地の果てまで私の証人となるというところでも使われていますが、まあ、あのちょっとギリシャ語すいません調べてなかったですけども、同じギリシャ語使われているかちょっと分かんないですけども、でもアッパーモースト、アッパーモースト T かな、 UTT ごめんなさい、アッパーじゃなくてアッパーですね、アッパーモーストですね、 UTTERMOST か、おそらくは。でここが大事です、いいですか、アロン系の方は不完全なんですよ、イエス様は完全なんです。でこれは他にもエペソ書のところで、キリストの愛というのは深さ長さ広さ、あと何だっけ、高さか、どれだけのものか知ることができるようにって書いてあるように、私たちがどんなに罪深くてもそこにまで行く完全性があるわけなんです。私たちがどんなにキリストから離れていてもそこまで届く広さ、完全性があるわけですよ。そして何よりも永遠だよって言ってるんです。永遠の救いだよ。だからちょうど充電器があってですね、そしてこの救いっていうこの中エネルギーがあって、どんどんどんどんなくなっていってですね、でいつかこの罪の許しっていうのがね、こうなくなっていって、あ終わっちゃったというのはないんだよっていうことなんです。ですか、永遠の救いなんですよ。歌でありますね、永遠にってありますよね。あれはですね、カラオケでも何でもないんですよ、歌謡曲でも何でもないんですよ。本当に永遠なんですよ。だから次に、キリストはいつも生きていて彼のために何ですか、取りなしをしておられるからです。取りなしておられます。ペテロのことを思い出してください。イエス様がペテロに対してサタン、あの麦のふるいがかけられるように、ペテロもふるいがかけられるようにというサタンの願いが神に聞き入れられたと。けれども私は信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。この取りなしです。この取りなしを私たちのためにしているから完全に救うことがおできになるんですね。で大事なのはまた25節にあるご自分によって神に近づく人々、神に近づくんですよ。神のところに勇気を持って行くんですよ。へりくだって行くんですよ。もう自分の罪が明らかになっても行くんですよ。自分がもうこれはダメだと思っても行くんですよ。いや私はいらない、違うの、行くんですよ。毎日必ずトイレ行くでしょ。すいませんね、 どんなことあっても行くでしょ。イエス様のところに毎日行ってますか。どんなことがあっても行ってますか。今こういう話をしてます。あって思うでしょ。僕も今自分で言って言いながら、あですよ。すごい簡単な言葉なんですけど、やってないんですよね。そしてそうすると何が起こるかって言ったら、この周りにあるアロン職のこの祭祀制度、これ廃止されたのに、そしてもう本当死んでってるのに、そっちに頼っててしまう。で大事で次に、またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストはまず自分自身、自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。まずここで大祭司は自分の罪のために生贄を捧げなければいけませんでした。それから民のために取りなしをすることができたんです。ヨムキプールですね、食材日の時にまず持っていかなきゃいけない、携えて聖所に入っていかなければいけない、自分と自分の家族のための罪の地ですね、罪の許しのための地です。その後で民の地を持っていきます。民のためにこの流されたこの牛の地ですよね。でもイエス様はそうじゃないよと、この26節に書いてあるように、清い方です。完全に神のものとされた方です。そして悪も汚れもありません。悪、何か悪いことをした。でこの汚れというのはもっと内面上ですよね。この心の中も含めた内面上で、罪人から離れているってありますが、これは物理的に離れているということじゃないです。イエス様は罪人の中にいるという素知りを受けられました。そうではなくて、イエス様の方が罪人に影響を与えているんですよね。正しい人を招くためではなくて、罪人が悔い改めるために私は来たんだよと。実はね、罪人は悔い改めるという言葉はないんですけども、この禁帝訳のキング・ジェームズバージョンにはあるんですよ。ちゃんと罪人が悔い改めるために来たんだよってですね。イエス様の方が影響を与えるんですね、彼らじゃなくて。で天よりも高くされた大祭司、この天というのは諸々の天、イエス様が引き上げられて、十字架につけられて、蘇られて、天に引き上げられた時に、もろもろの天を問いられて、すべての名に勝る名を与えられたと。そして神の右の座にお座りになったと。という意味での天よりも高くされた大祭司です。ですから、ユダヤ人たちにとって、このイエス様とユダヤ人たちとの会話、議論になっていった会話がありますけど、ヨハネの6章に書いてありますけど、私たちはね、天からのマナを与えられていたってこう言ったんです。でも天からのマナはですね、食べても死ぬでしょうと。私が誠のパンですよと。私が天から下ったパンですよと。私をとって食べるものは決して死にませんとこう言われたんです。ですね。だから、ここで言ってるその話っていうのは、もう次元が違うんですよ。キリストが諸々の天を超えた、糸高きところにおられるところの祭司なんですよ。そして毎日生贄を捧げる必要ないって言ってます。というのはキリストはご自身を捧げ、自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。多くの質問でね、今ねキリストがいて十字架についたんだったら分かるけれども、2000年前は何で関係あるんだと。そしたらね、キリストの意味がなくなっちゃうんですよ。この贖いの意味がなくなっちゃうんですよ。ただ一度で。ここが大事なんです。ただ一度で。英語だと、once and for all。日本語でもっと分かりやすく言うと、金輪際っていう言葉ありますよね。もう金輪際これをしませんよ。まあその肯定形の方ですよ。もうこれだけで永遠の 救いをもたらす技なんだよってことです。だから捧げられる必要ないんです、イエス様は。またこれがめっちゃ大事。なぜかっていうと、宗教改革って何で起こったかの、ルターの時の人間の性質そのものなんです。今でもカトリックの人はやっています。でもカトリックが何かしているっていうことではなくて、人間そのものがこうなってるんです。繰り返したいって思うんです。また罪を犯したと、そしてまた救われようと、罪を犯した救われよう、罪を犯した救われよう、いつまでも罪の意識があるんですよ。いつまでもなんかこの神様の前で私はもう責められてるとかってあるんですよ。ただ一度なんです。でこれからそれをずっと見ていきます。旧約における罪の許しと新約における罪の許しの違い、これが8章9章でじっくりと語られていきます。今はここで予告編の敵にね、ただ一度っていう出てきてるわけですけれども、私たちがなんで礼拝に来るのか、ただ一度永遠の救いを成し遂げてくださったこのイエス様に応答する、感謝する、喜ぶ、ありがとうイエス様、ありがとう、全部もう終わったんです、完全にさせられたんです、キリストにあってあなた方は完全なものですよって書いてます、コロサイ書に。天国を味わうんです。そのために礼拝に来ます。もちろんね、具体的に実際的に罪を犯したときにその罪をお許しくださいって、もちろんそれはしていきます。思いが清められていく必要がありますから。でもその根底の救いについての祈りはもうする必要ないんですよ。そして最後に、律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。弱さを持つ人間、大祭司、それに対して先ほどの誓いの御言葉ですね、永遠に全うされた、ここまたね出てきたね、全うする。で次に御子ですよ、御子を立てます。これがヘブル書の最初から出てきてました。御使いに対してはこうこうこうだけども、誰がその御使いに対して言ったか、あなたは私の子、今日私があなたを産んだですね。そして御使いは、ね、神に仕えているって書いてあるけど、御子については神よ、あなたの御座は良いお限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。全ての天使と言われている主権とか力というものよりもはるかに上の、もう全然次元が上、神ご自身であり神の相続者であられる王子がその祭司となっているというのがここに書いてある話であります。これが私たちの礼拝です。素晴らしいですね。学ぶだけで私なんか礼拝してる気分になります。皆さんが全然来なくても私満足できてます教えるために来てんじゃなくて、本当にイエス様を礼拝できますね。でだから迫害があっても励まし合おうよって、進め合っていこうよ、ある人々のように集まるのをやめたりしないで、でここで励まし合っていくんですよ。そして罪の惑わしを受けないようにね、私たち注意し合おうじゃないかって、互いに励まし合っておこうじゃないか、日々っていうんですね、いつも戦いです。でこの古い制度が私たちを取り囲んでますから、いつも、ね、ユダヤ人だけじゃなくて私たちもそうです。このユダヤ人が持っているものは肉ですからね、これ肉についての掟だって言ってますから、私たちも肉についての制度があるんですよ。こうやってたよねっていうのがあるんですよ。それをそのまま教会の方にも持ってきちゃってこうですね。でこれをやっちゃう、キリスト教式の世って言ったらなんか分かんないけども、それをやっちゃうんですよね。でもイエス様が定めてくださったメルキゼデクの祭司職に私たちはついています。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当にこのような素晴らしいあなたの技を、今見ることができありがとうございます。永遠に永遠にあなたを見続けていく、この啓示を感謝いたします。 どうか私たち聖霊でいつもこのことを思い起こさせてください。いつもここから本当に心の底からの泉、そして湧き上がる泉、イエス様言われました、この井戸から飲む水は乾くけれども、飲んでも乾くけれども、私の与える水は心の中で、あなたの内で泉となり、永遠に至る、永遠の命に至る水が湧き出ると、これを楽しんでいきたいです。主よ、豊かに豊かにあなたの民を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。 Thank you.